4. 半七と翔太は見えがくれに、かの二人の後を慕ってゆくと、二人は権田原の方へ向かった。風が寒いせいでもあろう、二人は黙ってうつむいて歩いていた。藤助は提灯を持っていた。米屋商売であるから、下総屋と記した提灯を持つべきであるのに、今夜の藤助は無印の提灯を持っている。それが半七の注意を引いて、彼は翔太に何事かをささやくと、翔太はうなずいた。なるほど、こりゃいよいよ油断ができね。その頃の権田原は広い野原で、まだ枯れ切らない冬草が武蔵野の名残をとどめたように生い茂って、その間には細いドブ川が流れていた。月はないが、空は高く晴れた宵で、無数の星が青白く光っていた。時々に吹き下ろしてくる寒い風に驚かされて、広い原一面の草やすすきが波を打つようにザーザーとなった。それが足音を盗むには都合がいいので、半七と翔太は相当の距離をとって、二人の後に続いた。原の真ん中には、何百年の歴史を知っているような、大きいハンノキが突っ立っている。それは嫁にもうかがわれるので、為吉と藤助はその大樹を目当てに細い道を急いでいくらしかったが、やがてそれも目の前に近づいたときに、たちまちに絹を裂くような女の悲鳴が聞こえた。あれ、人殺し。続いて男の叫ぶ声も聞こえて、男と女が暗い草原を転げるように逃げてくるらしい。こうなると半七も翔太も聞き捨てにはならないので、ともかくも声のする方角へかけてゆくと、一人の男が翔太に突き当たった。一人の女は半七に突き当たって倒れた。半の木の下では男の笑う声が聞こえた。この不意の出来事に驚かされて、藤助と為吉はしばらくそこに立ち止まっているらしいので、半七は見返って声をかけた。おいおい、その提灯を貸してくれ。藤助はまだ躊躇しているので、翔太はじれてまた呼んだ。おい、下総屋の奉公人、早く提灯を持ってこい。下総屋の名を呼ばれて、藤助ももう逃げることもできなくなったらしく、提灯を持って近寄ってきた。その火に照らし出されたのは、21、22の町人風の男と、新宿あたりの女郎らしい20歳前後のあだめいた女であった。駆け落ち者だな、と翔太は言った。それにしても人殺しとはどうしたのだ。あそこに、と男は半の木のあたりを指した。不意に出てきて、切るぞと言いまして。半七は、藤助の提灯を取ってすぐに木の下へかけていったが、そこにはもう人の影も見えなかった。こと面倒と見て早くも姿を隠したらしい。面倒は彼ばかりでなく、半七も同様であった。せっかくつけてきた為吉と藤助の二人を差し置いて、差し当たりはこの新しい二人を詮議しなければならないことになったのである。彼は男と女を招いて、ハンノキの下まで連れて行くと、翔太も他の二人もついてきた。おめえたちは全く駆け落ち者か？と半七は二人に聞いた。俺は御用聞きの半七だ、正直に言え。御用聞きと名乗られて二人は震えた。かかへの遊女や芸妓を連れ出した場合、悪く間違えば門分かしということになる。門分かしは重罪である。それが御用聞きに出会ったのであるから、彼らが恐怖にとらわれたのも無理はなかった。それを察して半七は静かに言い聞かせた。いくら商売でも、俺も邪険なことをしたくねえ。なんとか穏便に内妻の方もあろうというものだ。何しろおめえたちはどこの何というものだ。彼らが恐る恐る申し立てるところによると、男は代々木の多聞院門前に住む教授屋のせがれ徳次郎、女は内藤新宿甲州屋の抱え女お若で、 ままならぬ恋の果ては死神に誘われて、お若は勤め先を抜け出した。二人はこの権田原の藩の木の下を死に場所と定めて、闇に紛れて忍んでくると、彼らよりも一足先に来ている人があった。その人は突然に彼らを脅かして、切るぞと怒鳴った。死にに行く身にも恐ろしい犬の声。突然切ると言われて、彼らはやはり恐ろしくなった。その一刹那、死ぬ覚悟などは忘れてしまって、二人は思わず人殺しの悲鳴を上げて逃げた。その話を聞き終わって、半七はうなずいた。うん、わかったわかった。だがまあ死んじゃいけねえ。俺もここへ来合わせたのがかかり合いだ。なんとか話をつけてやるから、今夜はおとなしく帰れ。と言って、無分別者をこのまま追っ放すわけにはいかねえ。翔太、ご苦労でもこの二人を甲州山で送ってくれ。だがこっちはようござんすかえ？と翔太は不安らしく言った。まあこっちはなんとかする。何しろこの二人を無事に返さなけりゃならねえ。ようがす。じゃあ行ってきます。さあ、親分がああおっしゃるのだから、二人ともぐずぐず言わねえで早く来ねえ。世話を焼かせると縛っちまうぞ。脅されて二人も争うすべがなかった。彼らは権田原心中の浮き名を流す機会を失って、おめおめと翔太に追い立てられていった。これでまず一方の拉致は開いたので、半七はさらに、為吉と藤助の詮議に取りかかろうとして、持っている提灯をこちらへ振り向ける途端に、今度は為吉が悲鳴を上げて倒れた。パッと思って透かしてみると、抜き身を引っ提げた一人の男が、すすきをかき分けて一散に逃げ去った。それを追っても間に合わないと見て、半七はそこに突っ立っている藤助の腕をつかんだ。親分、私をどうするのです。と藤助は慌てたように言った。どうするものか、さあ白状しろ。私は何にも知りません。そらっとぼけるな、この野郎。と半七は叱りつけた。貴様は今夜この為吉をバラすつもりでここへ連れ出したのだろう。とんでもねえことを。私はただ旦那の指図でこの為さんをここまで案内してきたのです。何のために案内してきた。この大きい木の下に待っている人があるから、その人に会わせてやれというのです。待っている人というのは誰だ。知りません。会えばわかると言いました。子供のようなことを言うな。狐にでも化かされやしめえし、大の男二人が鼻をそろえて、わけもわからずに野原の真ん中へうろうろ出てくるやつがあるものか。でたらめもいい加減にしろ。腕をねじ上げられて、藤助は意気地もなしに泣き叫んだ。堪忍してください、堪忍してください。相手が案外に弱いので、半七は少し躊躇した。こいつは本当に弱いのか、それとも油断をさせるのか、その正体を見定めかねて、思わず掴んだ手を緩めると、藤助は草の上にぐたぐたと座った。親分、私は全く何にも知らないのです。ご承知かもしれませんが、この為さんの妹が昨夜見えなくなってしまいました。うちの旦那も心配して、今朝から方々を探し歩いていましたが、昼過ぎになって帰ってきまして、お種さんの居所は知れたというのです。だが相手が悪い奴で、ただでは渡さない。門分かしで訴えれば、一文もいらずに取り戻すことができるかもしれないが、そんなことに暇取っているうちに、お種さんの体に何かの間違いがあっては取り返しがつかない。これも災難と諦めて、いくらかのお金を渡して無事に取り戻した方がよかろう。そこで向こうでは、10両出せという。私は5両に負けてくれという。押し問答の末に6両に負けさせてきたから、それを持って早く取り戻してきたらよかろうということでした。そこで為さんは金右衛門さんと相談して、ともかくもお種さんを取り戻しに行くことになりましたが、2人の路銀を合わせても、6両の金がありません。 胴巻きの金まで振るい出しても4両2分ばかりしかないので、不足の1両2分は旦那が足してやることにして、今夜ここへ出てきたのです。主人がなぜ一緒に来ねえのだ。主人が一緒に来るはずでしたが、夕方から持病の千気の差し込みが起こって、身動きができなくなりました。朝早くから出歩いて、冷えたのだろうというのです。そこで主人の代わりに私が出てくることになりました。権田原の真ん中に大きい藩の木がある。そこへ行けば、相手がお種さんを連れてきているから、6両の金と引き換えに、お種さんを受け取ってこいと言われたので、タメさんを案内して出てくると、途中でこんな騒ぎが出来したのです。それにしても無印の提灯をなぜ持ってきた。旦那の言うには、こんなことが世間へ知れるとお互いに迷惑する。下総屋の印のない提灯を持っていけというので。まあ大抵は分かった。じゃあ俺に手伝ってこの怪我人を運んでいけ。さっきから手負いのことが気にかかっているので、半七は藤助に指図して、そこに倒れている為吉を助け起こそうとするとき、後ろの枯れすすきがガサガサと響いた。それが風の音ばかりでないと早くも悟って、半七がきっと見返る途端に、何者かがまた切ってかかった。油断のない半七は、危うく身をかわしてすぐにその手元へ飛び込んだ。提灯は投げ出されて消えてしまった。素早く手元へ飛び込まれて、刀を振り回す余地がないので、相手も獲物を捨てて引っ組んだ。こうなると双方が五分五分である。ことに岡っ引きや手先は手取りに慣れているので、相手もややひるんだ。こういう野原の習いとして、誰が掘ったというでもなしに、自然に崩れ落ちた穴のようなものがある。暗がりで組打ちの二人は足を滑らせて二三尺の穴に落ちた。